副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、YouTube 出演が3本決まりましたという話です。
おー、素晴らしい。
いいですね。いわゆるメディア出演お知らせみたいなコーナーですけど。
はいはいはいはい。
過去にも、例えば、ほんまでっか TV とか、初耳学とかですね。
はい。
あと去年は YouTube で言うと、ピボットさんとか。
うん。あれもものすごく伸びてました、再生数が。
そう、この間見たら、90万回再生とかで、めちゃめちゃ回ってたんですよ。おーっと嬉しい、みたいな。はいはいはい。で、栗山ハセンさんとか、竹内よしえさんと、対談して、すごい反響その後もあって、
はい。
めちゃくちゃ良かったなと。いや、ピボットさんって370万登録みたいな、
はいはいはい。チャ
ンネルなんで、で、すごいありがたかったというか、貴重な機会いただいたんですけど、
はい。
で、やっぱりですね、そのピボット見てくださったこともあって、他の YouTube チャンネルさんからも、
はい。
オファーがいただいてですね、で、このポッドキャスト聞いていただく頃に、
はい。
ちょうど、今から言うチャンネル、要は3チャンネルあるんですけどね。
はいはいはい、はい。
3個のチャンネル、別のチャンネルで、それぞれちょっと出演が決まってて。
はい。
そのうちも2本は、この収録段階で、撮影が終わってるんですよ。
なるほど。
はい。なので皆さん聞いていただいている頃に、今から言うチャンネル名の YouTube 見ていただくと、マサが出てくるかもしれないと。
はいはいはい。
いう予定なんで、まあ、ぜひちょっと皆さんご覧いただきたいということで、
はい。
はい。ちょっと順番にお話をしていきたいなと思うんですけど。
はい。
はい。一つ目が、アンジャッシュの渡部さんとこの間対談してきたんですよ。
はいはいはいはい。
で、これ、チャンネルが、トレーダーズ証券さんっていうので。
なるほどなるほど。
はい、FX とかやってる証券会社さんなんですけど。
はい。
このトレーダーズ証券さんがですね、新チャンネルを改めてスタートして。
うん。
で、そこの、いわゆるレギュラー MC なんですかね、に、渡部さん。その、
はい、
レギュラーみたいな司会進行で入ってらっしゃるんですよ。
うんうんうんうん、
で、渡部さんと、あとその他のタレントの皆様とか司会の方と対談してきたっていう感じなんですよ。
はいはいはい、はい。なるほど。
渡部さんは皆さんご存知の通り5年前に大炎上しまして。
そうですね。
それをもうご自身で何ですか、自虐ネタに使っておられてましたけど。
はいはいはいはい、
はい。はい。で、5年前に地獄を味わい、
うん、
でそこから、まあ、キー局のテレビの仕事はなくなって、
はい。
なんか千葉テレビしか、今、テレビの仕事はないとおっしゃってましたけど。
はいはいはい。アンジャッシュでやられてますよね。
あ、元ですかね。あ、そう、それをやってるけど、はい、それ以外は今、キー局がないんですが、ただ、すごいのが、例えば企業の講演とか、
はい。
あとなんかで飲食系のサービスのオンライン上のなんかマッチングがコンシェージュ的なサービスとか。そういう仕事もちゃんとやられてたりとか。
はい。
要するに仕事はね、いっぱい、忙しくされてるんですよね。はい。
まあ、テレビに出てたタレントさんがテレビから出なくなると、なんかその、暇にしてるんじゃないかなと皆さん思われると思いますけど、主戦場がテレビじゃないところに変わってるということですよね。
そういうことです。なので、もう、基本でも底力はあるじゃないですか、渡部さんなんて。
いや、その、トーク力とかは、芸人さんの中でも随一じゃないですか。
トップレベルだったから、ね、もうメイン MC 務める、冠持つぐらいのね、レベルだった方なんで、
はい、
炎上しちゃいましたけど、実力があるんで、結局今も
う
仕事すごくあるんですよね。
はい、はい。
で、それで、トレーダーズ証券さんの YouTube でも、その MC されてて、で、ちょっと対談させていただくことになったんですけど。
はい。
はい。で、まあ、テーマは、副業の、いわゆるこう、おすすめ、副業トップ5みたいなテーマで。
はいはいはい。小林さんが一番呼ばれるやつですね、
うん、そうそうそうそう。そうなんですよ。最近それで呼んでいただくんですけど。はい。その話を渡部さんにちょっと順番に話していくっていうので、まあ、渡部さんもそういう、これ面白いですね、みたいなリアクションしていただくっていう収録ができたので、
はい、はいはい。
これはちょっと皆さんに、ちょうどね、動画が上がってる頃か、間もなく上がると思います。この音声聞いていただいているタイミングで。はい、なので、ぜひトレーダーズ証券さんの新しいチャンネルご覧いただきたいっていうのが一つです。
はい。トレーダーズ証券さんの新しいチャンネルですね。
はい。ありがとうございます。はい。 で、もう一つがですね、これもまたね、上場企業で、ボルテックスっていう会社さんが
います。はい。
で、このボルテックスさんって、広告もよく出るんですけど、オフィスビルの区分の投資ができる、そういう物件を供給されている不動産会社さんなんですよね。
はい。すごく大きいところっていうイメージがありますけど。
すごいです。1000億以上やってます。うん、売上1000を超えてるからめちゃめちゃでかくて、
はい、
この間もね、すごかったんですよ。ボルテックスさんのね、この間の案件で、銀座6の、
はい、
小口案件があったんですよ。
ほう。
で、銀座6の中のオフィス区分を、
はい、
小口で500万とか1000万で投資できるってやつですね。
こ
ういうレベルなんですよね。超高立地の、
はい、
資産価値がめちゃめちゃあって、利回りは低いんですけどね。
はい。
っていうのを投資すると、これ資産価値が下がらないところが上がっていくじゃないですか、銀座6とかは。
銀座6はしかも新しいですもんね、結構。
そう、もうだってそんなね、ピカピカですから、どっちかっていうと。
はい。
新しい、まあ、シンボルみたいなね、建物なんで、銀座6に投資できるっていうのが、この間募集されてるのは僕もともと知ってたんですよね。
はい。
で、この間、オファーいただいたんで、YouTube チャンネルで、増えたって英語で FUETA ですね。増えたっていうチャンネルなんですよ。ボルテックスさんの YouTube チャンネル。
あ、なるほど。その、ローマ字で書かれてると。
ローマ字で、ね、増えたって感じ。で、いろんな投資家さんが出るんで、まあ私もそのゲストとして出させて、オファーいただいたんですよね。
はい。
で、収録行ってきてね、銀座6売ってらしたの知ってたから、
はい。
どうですかと、ボルテックスさん、銀座6人気ですかって言ったら、あ、もう売り切れてます。とか言って。もう速攻でソールアウトしたらしいですね。
まあ、その銀座6に5、600万で投資できるって、
そう。
ちょっとありえない話。
そう。いや、もうそうおっしゃった通りで。もう無理じゃないですか。はい、普通だったらもう何十億でも買えないんで。何十億、何百億じゃないですか。もっとなのかな。銀座6走行費ちょっと分かんないですけど。まあ、でも500万、1000万から投資できるから、利回りは低いんですよ。本当ね、多分銀座6は 1% 台とかですよね。2% もないぐらいなんですよ。だから、その利回り商品っていうよりは、
はい。
銀座6を持つということと、
うん、
将来的に確実に資産価値が残るか上がってくるだろうよねって思った投資家さんがバンバン買う。
はい。
っていう、僕らがやってる一等物の不動産投資とは全然違う種類ですよね。考え方が。
だからお金が余ってる方が、
はい、
まあ、どうしようかなって思ってる時に、まあ、安定してるし。
そうです。円弱いしなっていう時に、不動産買おうか。でも、中国とかど真ん中で買いたいなみたいなお金持ちとか、企業ですよね。資金が余ってる企業たちが買うらしくて。だからもう、何百億とか何千億やってるのは企業さんたちも投資するらしいですね。
なるほど。
これも何十億って投資するんで、めちゃめちゃでかいんですけど、銀座6もね、そんな小口オーナーっていうよりは、スーパー大口がいっぱいあったそうで、
はい。
もう何億何十億買うよ、みたいな人たちもいっぱいいるん
ですね。ああ、なるほど。
うん、まあ、そりゃ買うわ、と思いながら。はい。で、まあ、この増えたという YouTube チャンネルでも、対談させていただきまして。
はい。
で、おそらくで2本、前編後編に分けて、
はい、
うん。僕がどんな、その人生を歩んできたかっていう、その、うまくいった話、苦労した話をですね、自分のその、人生軸をこう、なんて、年表っていうんですか、を出しながら、話していったんですけど、
はい。
なんで、私がどういうふうにこう、うまくいったり失敗したりして、現状を作ってきたかと、いうのが、分かっていた、伝わるような内容になっているので、
なるほど。
この増えたというチャンネルも、ぜひ皆さん見てみていただくと、
はい。
まもなく私がサムネに出てると思うんで、
はい。
聞いていただきたいというのが、
増えたの方もよろしくお願いします。
お願いします。で、はい、もう一つあるのが、
はい。
CR25 っていうチャンネルなんですよ。
あはは。以前も出てらっしゃいましたよね。
そうなんです。ピボットに出させてもらった時とほぼ同タイミングで、実は CR25 も、うん、2025年に放送されたんですよ。
はい。
で、これ何やったかっていうと、まぶちまりこさんとですね。
うん。
あと、テスタさんと。
はい。
あと、ザブングルの加藤さん。
うん。
と、私。
はい。
あと、不動産投資家で八木エミリさんという方ですね。
うん。
で、この5人で CR25 で、はい、不動産投資対談をしたんですよ。
はい。これも、すごい数見られてました。
いや、ありがたいことにね、もうすぐ、多分10万回再生がいってるかな。結構、おかげさまで、たくさん回ってて反響あったんですけど、
うん。
まぶちまりこさんって、経済評論家として、多分今、日本でトップレベルに有名なんですよ。
はい。
で、でも、まぶちさんって不動産投資やってないんですよ。
うん、ふんふん。
はい。で、テスタさんは、皆さんご存知かもしれませんけど、株式投資で累計利益100億円超えたっていう、もうモンスターですよ。
はいはいはい、はい、
うん。で、もう超人気者で、うん、あの、資産運用系のイベントに講演とかで彼が出ると、
はい。
何千人と集まっちゃうぐらいの、超人気の方なんですね。うん、
はいはいはい、はい、はい。
そのテスタさんと、まぶちまりこさん、そしてあの、ザブングの加藤さんに不動産投資を話すんですけど、
はい。
テスタさんも物件は、なんか、区分マンション1個しか持ってないっておっしゃってて、
うん、
意外と買ってないんですよ、不動産は。
はいはいはいはい、はい。
で、ちょうどこれからやろうと思ってたんで勉強しますっていうんで、CR25 の前回のその動画が公開されたんですよ。うん、
はい。
はい。で、そこで僕、あの、一等物の不動産投資の話めっちゃしてて、
うん、
土地から新築とか、あの、築浅でもいいんですけど、一等物買うのがいいですよって話をしてたんですよね。
はいはいはい。はい、
そしたら、あの、テスタさんが、あの、その収録後にもすごい興味持ってくださってたんですよね。うんうんうん、で、まあでもその、なんていうんですか、その、対談した同士なんで、
はい、
こう半分社交辞令もあってね、こう、うん、興味があるふりされてたかななんて勝手に思ってたんですけど、
はい。ただ小林さんはシュートで終わるので、一応名刺も渡しして、
そうなんです。
何かあったら相談してくださいと。
そうなんです。何かあったら相談してくださいと。テスタさんは土地買えば、はい、上物の融資全然つきますから、
うん、はいはいはい、はい、
あの一等物良ければあのいつでもご相談くださいねと言っといたんですよ。うん、
はいはいはい、はい、裏話で。
裏話で、そう、ね、そうしたら本当にですね、うん、その後、CR25 さんが、
うん、
あの、私に連絡くださってですね、
はいはいはい、
あの、テスタさんが本当に不動産投資やりたがってて、
はいはいはい、
あの、小林さんに声かかりました、みたいな。
それ、あれですよ、このポッドキャストを収録してる時にちょうど電話かかってきて、
うん、
小林さんがちょっと電話で外しますって言って外して、
そうだ。そうでした、そうでした。
テスタさんのマネージャーからかかってきましたっていう話をされてたんですよ。
そうだ。あ、今、そう言ってもらえたと思い出した。そうだった、そうでしたよね。
そうでした。で、トントン拍子で進んで、うん、企画として、もう、決まったということですね。
そうなんですよ。それが決まりまして、うん、で、この収録日のですね、2週間後ぐらいですかね。に、あ、この音声の収録の2週間後ぐらいには、要するに現場で、撮影が決まったんですけど、はい、何を撮るかっていうと、
スタジオじゃなくてロケなんですね。
そう、ロケが決まりまして、
うん、
あの、テスタさんが現物見たいっていうことなんで、
なるほど。
なんで結構本気でね、はいはいはい、検討されてると思ってて、はい、で、あの、私が建築した物件をお見せするっていう企画になったんですよ。うん、
はいはいはいはい。なるほど。
で、以前ですね、ポッドキャストでも何回か話してますけども、あの、葛飾区の、うん、綾瀬とか堀切っていう町が、エリアがありますけども。
はい。
そこに僕、あの、5階建ての鉄筋コンクリートのマンションを建築してるんですよ。
うん、ふん、ふん、ふん。綾瀬というと、やっぱり東京でも人気のところですね。
そうなんです。もう賃貸需要激アツです、綾瀬は。
はい。
で、綾瀬から徒歩圏のところにマンション建ててて、で、14世帯のマンションで、あの、満室経営してるんですけど。
はい。
ちょうどですね、この、収録してる時期って、繁忙期が来るとこなんですけどね、賃貸系の。うん、で、うん、ちょうど空室が出てくれてるんですよ、今。
なるほど。
マジラッキーで、はいはいはいはい。空室がラッキーって言っちゃおかしいんですけど。でも、空いてくれたって言って。
はいはい、はい。
あ、じゃあちょっとそこまだ募集しないでって今止めて、それで、うんうんうん、空室を一部屋見ていただけると、外観と共有部とお部屋見られるから、はい、
うん。
これちょうどいいってことで、その、堀切の、あの、綾瀬堀切エリアのマンションを、テスタさんにお見せするっていう、まずロケをするんですね。
はいはい。はい、あの、止めてるんですね。
そうです。
今入れないでください。
そう、空室、いいんですかって言われて。いやいや、止めといて、埋めないでください。管理会社びっくりするみたいな。逆に空室埋めてほしくないみたいになっちゃって。
はいはいはいはい、
そう、こんなこともあんだな、みたいな。なぜならば、テスタさんに見せるから。
ちょうどその声がかかった時に。
そうなんです。
で、テスタさんに見ていただくとなると、うん、やっぱり、いいところ見せたいですもんね。
そうなんですよ。だからいいところを見ていただきたいし、はい、あの空室見てもらった方がいいので、
はい、はいはいはい。
もうむしろ感謝で、空室に感謝するっていう。初めてですよ、空室に感謝するって。15年以上不動産投資やってて、だいたい空室は嫌で嫌だし、もうすぐ埋めてくれっていう、ね、気持ちなんだけど、はいはいはい、今だけは相手でありがとうみたいな。
なるほど、なるほど。
はい。なんでそこのマンションを見ていただくじゃないですか。で、はい、あの、もう一個別の毛色の違う物件もお見せしたいなと思ってて、で、もう一つ一つお見せするのが、
はい、
あの、これも以前ポッドキャストで話したんですけど、三軒茶屋に木造3階建てのホテルをね建築してるんですよ。
そうですね。
これがですね、あの、間もなく竣工するんで、
はいはいはいはい、はい、
ちょうどこの音声を皆さんポッドキャスト聞いていただく頃に、ほぼほぼ完成してるんですよ。
なるほど。
はい。で、ちょうどいいタイミングなんで、
はい。
この木造で作ってる、そのホテルって、もともとは僕らが木造のアパートを建てるのが得意なんで、
はい。
そのノウハウを活かして、木造のホテルをサンチャインに作ってるんですね。
うん。
ということで、この木造ホテルをテスタさんにご覧いただくことで、
はい。
インバウンドを捉えるそのホテルビジネス、
うん。
をテスタホテルを作ってもいいんじゃないですかと。
はいはいはい。
いう提案もできると思ったのと、
うん。
あとは、その木造アパートと、まあその作り方は一緒なんで、
はい。
外観とか内装はちょっとホテル仕様になってますけど、
うん。
木造アパートの賃貸経営も、まあイメージは持っていただけるだろうなと思ったんですよね。
なるほどなるほど。
はい。なんで、その三茶のホテルもちょっとテスタさんにご覧いただくっていう予定に今なってますと。
はいはい。はい。三茶のホテルは内装がすごい綺麗なんじゃないですか？
そうなんです。ホテルなんで、いわゆる、賃貸経営のアパートとは違うんですよ。
はい、はいはいはい。
ちょっと、ほんと、なんていうんですよね。ホテル仕様の少し、こう、ラグジュアリーな空間になってるので、うんうんうん、お風呂もね、ヒノキ風呂、言いましたっけ？ヒノキ風呂なんですよ。はい
は
い
は
い。
うん。
めっちゃ高いんですけどね。300万ぐらい。一つ300万ぐらいするんですよ。高ーみたいな。ちょっと安くしてて、ネゴしてたんですけど。
はい。
でもそういう、お風呂とかのスペックも、いわゆるアパート系とは違うレベルなんですよ。うん
はいはいはいはい。
洗面所もね、全然違う、その石使ったクオリティになったりとか、
うんうんうん、
あとね、中にちょっとこう、なんていうんですかね、階段が入ってて、
はい。
まあ、これちょっと天井高を高くするロジック、仕組みなんですけど、
はい。
部屋の中で上り階段がついたり、下り階段がついてる部屋があって、
うん。
いわゆるこう、メゾネット的な、なんか空間っていうんですかね、はいはいはい、音声だけで説明したら難しいんですけど、うんうんうん、まあ、そういった空間を作ってるんで、
はい。
はい。かなりその、なんですか、テスタさんに、おーってね、こう、思っていただいたり、これだったらやってみたいと思ってもらえるかもなって思ってて。うんうんうん、
はい。順番的には、だから、綾瀬を先見せて、
うん。
その次に、あれですか。
ホテル。そう、三茶のホテル見せると。で、実は、ね、はい、もう一個おまけがあって、今、順番はその通りなんですけど、もう一個前に、実は、はい、一等物じゃない工藤さんもお見せするっていうことで、
はい。
やる予定なのが、
はい。
マイホームで買う、そのマンション、あるじゃないですか。マンションマイホームで買う。うん、
はい、はいはいはい。
で、これが東京の中心地って、
はい。
すごい爆上げして、利益がめちゃめちゃ含み益が出てる状態なんですよ、ね。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
テストさんって賃貸なんですよ、まだ家が。
うん、うん、うん。
買ってないんで、
はい。
マイホーム購入による資産増加っていうのも一つですよっていうんで、
うん。
実はですね、ハルミフラッグっていうマンション。
はいはいはいはい。
ありますよね。以前、
大人気の。
ポッドキャストでそう取り上げた大人気の。あそこを私と知り合いが、住んでるんですよ。
はい。
で、その人に頼んで。
はい。
で、マイホームを買って、爆益出ますよっていうのをテスタさんにお見せしようと思ってます。
なるほど、なるほど。それはその小林さんのご友人の方に許可を取って見せてもら
う。お願いして。そうです。ハルミフラッグのデベさんと、その住んでる方に両方に許可取って、
はい。
OK もらったんで、それでちょっと収録があるんですけど。
なるほど。
すごいですよ。ね、金額言っちゃうとですね、含み益が今6000万が出てます。その人。はい。家買っただ
けで。できて間もないのに。
そうです。できて間もないのに。竣工新築した値段からのプラス6000万ですからね。
はいはいはい、はい。
やばいっすよね。だそういう家の買い方もあるよっていうのも、うん、テストさんにもちょっと、ご存知ないと思うんで。
はい、はい。
お見せしたいな。なんでその高級区分マンションのマイホーム投資と、うん、あとは私どもの RC マンションや木造ホテル。
うん。
これをですね、見ていただくっていう予定なので。
はいはいはい。
まだ撮ってないんで、これからね、予定変わるかもしれませんけど、この辺がじゃあ本番どうなったかっていうのは皆さん CR25 で、
はい。
まあ、2月か3月ぐらいですかね。2026年3月頃には、YouTube に上がってるはずなので。
はい。
はい。ぜひ皆さんそれご期待いただければと思ってますというお話です、
は
い。
このポッドキャスト聞いていただいてる方は、
うん、
その、2つの物件は何度かお話ししてるので、うん、興味があると思うんですよ。うん、
確かに。
で、YouTube を見れば、中が見れると、
うん。そうです。中見られます、はい。で、皆さんももちろん、やりたいなって思ったら相談いただければ、
うんうんうん、
今 RC マンション建築してるお客様もいっぱいいますからね、私も。
はいはいはい、はい。
はい。なんで、もちろん、自己資金どれぐらいとか、融資出るのとか、
うんうん、
それぞれ、やれるやれないはありますけども、
はい。
動画見ていただいてね、あ、こういうことを自分もやりたいなと思ったら、ぜひ、お問い合わせいただければ。
うん。
はい。そういうサポートも得意としてますんでね。そういう意味でも役に立つと思いますんで。はい、
そうですね。
まあ、なので、そのメディアに出る、その価値っていうのが、
うん、
我々としてはすごく大きくてですね、
はい。
やっぱり以前から言ってる通り、信用していただくのに、やっぱりこう、大変なんですよ。お金のこと、副業のこと、投資しましょうみたいな話をしてると、懐疑的に見られるっていうのがもう昔からのね、はいはいはいはい、ずっとそういう状況なんで、
はい。
こういうふうに有名な YouTube チャンネルとか、著名な皆さんと共演できること自体が、まあ、私が仮染めじゃないだろうということをですね、皆さんに信じていただく、はいはいはいはい、まあ、一つの根拠になるかなと思ってまして、
うんうんうん
はい、そういう意味でも今回のメディア出演もありがたかったなって思ってるっていう感じなんですよね。
なるほど。その CR25 のディレクターさんは、うん、すごい、その、小林さんに相談してよかったなと思ってらっしゃると思いますよ。そんなに物件用意して。
いやー、段取りつけて。はい、そういう意味では、そう、少しお役に立てるかなと思うのと、まあ僕らとしてもね、うん、本当ありがたいことなんで、
はいはい、はい。
まあぜひ皆さんにもその動画ね、見ていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。